コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛やまねき神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜も引き続きコーラン第21章アル・アンビヤー章預言者を見ていくことにいたしましょう。
前回の番組でもお話ししたように、この章はコーランの21番目の章で、全部で112節あります。この章は預言者がメッカからメディナに移住する前にメッカで下された啓示です。この章では神の16人の預言者の名前が彼らの状態あるいは姿形を説明したりする形で述べられています。
アル・アンビヤー章の第30節から33節では、創造世界における神の印、神による世界の管理について述べられています。
不信心者たちは天と地が閉ざされていたのを我々が聞き、自ら生き物を作ったのを見なかったのか。それでも彼らは信仰を寄せないのか。
研究者によれば、世界は最初ガスの塊でしたが、それが爆発し次第に分かれて地球や太陽系などの惑星が生まれました。伝承にも、最初は空から雨が降ることも大地から植物が生えることもなく、どちらも閉ざされたような状態だったとあります。しかし神はその2つを開きました。そして天からは雨が降り、大地からは植物が生えたのです。
アル・アンビヤー章の第31節には次のようにあります。また大地にしっかりとした山々を据え、人間たちが揺らぐことのないようにした。そして山々の間に広々とした道を表し通れるようにした。
この節は神の偉大な恩恵の一つに触れ、こう語っています。我々は大地にしっかりとした山々を据え、人間が揺らぐことのないようにした。山々は盾のように大地に根ざしており、それが内部のガスの圧力によって生じる地面の激しい揺れを防いでくれます。もし山がなかったら、大地は常に強風にさらされ、休まることはなかったでしょう。乾いた砂漠や荒野を見ればわかります。このように山は大地の安定の源になっています。この説はそれから別の神の偉大な恩恵に触れ、次のように語っています。我々はその大きな山の間に谷や道を作り、彼らがそこを通って目的地に到達できるようにした。もしこれらの谷間がなかったら、地上に据えられた大きな山々がさまざまな地域を断絶し、それらが結びつくことはなかったでしょう。これはすべての現象が定められた計画通りに創造されていることを物語っています。
アル・アンビヤー章の第32節には次のようにあります。また天を保護する王位とした。だが彼らはそれらの印に背を向けた。ここで言うテントは、地球の周りを覆っている成層圏のことであり、その厚さは数百キロに及びます。この層は空気とガスでできていて柔らかいように見えますが、実際は非常に強固であり、地球に入り込もうとするあらゆる物体を消滅させます。この成層圏は頑丈な盾のように隕石の衝突から地球を守っているのです。一方で有害な太陽光も大気圏中で発射、散乱、吸収されて減衰します。 このように成層圏は太陽の有害な光線からも、また地球を脅かすその他の有害な光からも地球を守っています。さらに地球の表面の温度を適切な状態で保っています。また水や蒸気を海から陸へと移送させます。そうでなければ大陸は乾いた砂漠となり、生物が生きていくことはできなかったでしょう。
これらの説は天と地、山や成層圏、その他の自然現象が皆神の英知と力の印であること、それらは皆目的に沿って創造されたことを示しています。実際自然を注意深く目にすることは信仰と知識を得るための鍵です。人間は毎日この驚異的な現象を目にし、それに触れていますが、残念ながらそれを管理する神の存在について忘れてしまいがちです。
アル・アンビア賞の第48節から先は、教訓とともに神の預言者たちの人生が述べられています。これらの説はムーサー、イブラヒーム、ヌーフ、ルート、アイユーブといった預言者たちの特徴を述べています。神はこれらの預言者に恩恵を与えたのは、彼らが多くの苦難や災難に対して忍耐力を示し、数々の厳しい試練を堂々とくぐり抜け、忍耐の模範であったからだとしています。
アル・アンビア賞の第86節で、神は彼らを自らの慈悲の中に入れた、なぜなら彼らは善良な人間だったからだとあります。興味深いのはこの説が、我々は自らの慈悲を彼らに与えたと語るのではなく、我々は彼らを慈悲の中に入れたと語っていることです。これにより、それまで困難の中にどっぷりと使っていたように、彼らの肉体と魂のすべてが神の慈悲の中に浸り切ったかのようです。
ダーウードも預言者の一人で、タールートの後に力を得ました。彼は賢明なやり方で社会の政治経済問題を管理していました。彼にはソレイマンという名の息子がいました。ソレイマンも豊かな知識を持っていました。アル・アンビア賞の第78節は、ダーウードとソレイマンの判断に関する興味深い物語が述べられています。
またダーウードとソレイマンが夜のうちに羊によって作物を荒らされた畑について判断を下したとき、我々は彼らの判断を見守っていた。
二人の人物が口論になってダーウードのところにやってきました。彼らの一人は、もう一人の男の羊の群れが夜の間に自分のブドウ畑を荒らし、その葉っぱや実を食べてしまったと主張しました。ダーウードはそのような大きな損害に対して、すべての羊をブドウ園の持ち主に与えるべきだと言いました。しかしまだ幼かったソレイマンは父親に言いました。偉大なる神の預言者よ、その判断を変更してください。ダーウードは一体何のためだと言いました。するとソレイマンは、この損害を償うための別の方法を提案しました。彼は言いました。羊は畑の利益を損なってしまったのであって、畑自体を損なったわけではありません。だから羊の持ち主は、それらをいっぺんに渡すのではなく、乳や毛といった羊の利益を1年後までブドウ園の持ち主に与えるようにしたらどうでしょう。このようにしてブドウ園の持ち主の損害は償われ、羊の持ち主も一度にすべての財産を失わなくて済みました。
次の79節はこのソレイマンの判断を称賛しています。それから我々は、それ真実の判決をソレイマンに理解させた。このように 神の承認により、ソレイマンはこの問題を解決するための興味深い提案を示したのでした。
この説は続けて2人の預言者の使命を強調し、次のように語っています。我々は英知と知識をダーウードとソレイマンに授けた。それから神がダーウードに与えた恩恵に触れています。山や鳥たちもダーウードの祈祷に合わせて神を称賛した。とはいえ、これらがダーウードの祈祷に合わせたのは、この預言者が本物であることを証明するための神の奇跡でした。ダーウードは祈祷を行うような人物ではなく、好戦的な人物であり、戦士たちを敵の攻撃から守るために鎧を作っていました。ダーウードは鉄を溶かし、最初に鉄の輪を作ってから、それらを互いに結びつけて鎧を作りました。これについては、アル・アンビア賞の第80節に次のようにあります。我々はダーウードに鎧を作る方法を教えた。それはあなた方を戦争の中での危害から守るためのものである。それであなた方は感謝をするのか。